つ話を聞いてる中でよく出てきたのが DIY っていう言葉なんです、でなんかもう立石さんといつも話してる DIY という言葉をよく聞いているけれども、ロンドンでのいろんな人の会話の中に DIY という言い方が出てくるとあんまり想像してなかったので、あの DIY という言葉は何人もの方がこう口に、私が尋ねたんじゃなくて口にされて、でそれをこうあるもので高いものを使うとかっていうんじゃなくて、あるものでこう作っていく、組み合わせていく、でその手作りである、そういうことの良さみたいなもののこう評価、をこう人のが人とつながっているって、で DIY は人だけじゃないのでなんですけども、一方でこの DIY に対するこう動きとこう人、それとパーソナルなものっていうものがこう動いてるなっていうのが面白い、何かの方伺って面白いなっていうふうに思いました。あとどうやって収集されていると思いますか？
これはねえ、誰か買いに行ってるんですかね。
私もこれも不思議で、どうやって収集するんですかって聞いたら、やっぱり大きいのはジンフェア、でこれ立石さんが行かれたようなジンを巡る集まりっていうのが、あのロンドンだけじゃなくてあるっていうのと、まあ、あと eBay だったり個人のつてだったり、私のように駆け込みでジンを持ってくる人がいたりとか、私も自分たちが作っているジンを置いてくださいって言って持って行ったんですけど、そういうものであったりっていうことで、で、あ、じゃあジンフェアっていうのは何十年も前からやってるんですかって聞いたら、いやいやいや、このジンフェアは、まあ、割とこう最近始まって盛んに行われるようになって、でそれは本当ジンを作ってる人にとっては重要な集まりで、ただどうしてこうジンフェアを作るようがあるようになったかっていうのは、最近あるようになったかっていうと、やっぱりジンっていうのはもともとはレコードショップ、インディペンダントなレコードショップとかインディペンダントな本屋さん、そこで扱われていった、そういうこう文化の拠点でもあった、そういう場所が80年代90年代でなくなっていって、ジンを作る若い人たちがジンをどこに置けるかとか、ジンをめぐるこう出会いの場みたいなのがなくなって、それで若い人が自分たちで、あの20代多分30代の人たちが自分たちでこうジンフェアを 作り出して、ジンの作り手がジンフェアを作り出していったっていう、そういうこう流れがあるんですって言われて、それもすごく面白いことだなっていうふうに思いました、
まあね、もう DIY っていう言葉自体がもうそういうね、自分たちのじゃあ場を作っていこうっていうのにつながっていくわけだから、手作りをやってる人たちはもう自然にそういうのを自然発生的にもう当たり前のように作っていく意思みたいなものがやっぱあるんでしょうね。
でそれって例えば日本でも手作り市が盛んになったりとか、
そうですよね、
あの私も京都にいて毎月15日の あの手作り市を楽しみに行ける月があれば行くんですけども、どんどん大きくなっていくけれど、作ることだけじゃなくって、作って売ってそういう人たちが集まる場みたいなものを共有していくっていう、そういう感覚はロンドンのこの寺院をやってる人たちの間でも強いなんかニーズっていうか欲求があるんだろうなと思いました。スチュアートホールライブラリーで、紹介された、たまたまそこに、来られていたハムジャさんっていうのかな、その、ちょっと発音がよくわからなかったりしますけど、その人も話していたら、そういう DIY ジャスティスってジャスティスってい こうグループっていうか、そのジンフェアをやったり、まあ、ジンとは限らないかもしれないけど、アート関係の人たちが集まってそういう動きを作っているっていう話をされていたし、そういうこうジンを 作るっていうことは人を作るだけじゃなくて人を巡る関係をつないでいくっていう、そういうことでもあるんだなっていうので、あの日本でもその、カルタイでの座談会でもそういう人を作って、数は少ないかもしれないけどその中でつながりを作っていくっていう話をされていたと思うんですが、そういう動きがあのロンドン、UK、イギリスでも盛んにあるんだなっていうことが、あのなんか話してる人の話し方が生き生きとしていたので、なんか実感ができるなっていうふうに、思ったのがすごく面白いことでしたね、
じゃあグラスルツメギラ人もこのロンドンカレッジオブコミュニケーションに、
はい、
所蔵されているわけですね。
そうなんです。あのどうやって話をするときに話を聞かせてくださいっていうのも勇気がいるんですけど、この陣を置いてほしいって思うとなんかこう背中を押される感じで、
ああいい使い方ですね、
あの私こういう陣を作ってるんですけどあのどうでしょうみたいなその今回はそういうやり取りをまずいろんなところでやってみました、
で英語で陣を書くのは大事ですね
あでもあのブックアートブックショップに行ったんですけども、
はい、
このブックアートブックショップもイーストロンドンにあって、立石さんも10年前に行かれたことが、
2007年の方ですね、3回目のロンドンに行った時に僕は行きました、
でこれも、まあ、あのそんな古い、ずっとそこにあったわけではないと思うんですけども、ね、赤い色が塗ってあって、
すごく素敵な地下道にポツンとあるちっちゃい本屋さん、
で
実はジンの本屋さんみたいな、
そうです、ブックアートっていう方は日本でもするんですか、
どうでしょう、ブックアートブックショップってなんか一息で言ってる感じの雰囲気ですよね、まあお店のコンセプトを凝縮して伝えてる感じで、アートって切ってそこの単語として日本語で流通してるかって多分流通はしてないと思います、
でもまあこうその本屋さんなんですか、
はい、
一言で言うとアートの本屋さんなんだけど、オーセンティックなアートの本屋さんとはまた違って、あのアートする人たちに場所、そういうこう、コミュニケーションとこのものを作品を置いて売りながら、あのこうコミュニケーションができる場所を作っていくみたいな、そんな雰囲気があるところなんですが、小さな本屋さんなんだけど3分の1ぐらいのスペースにジンが置いてありますよね、
こういう本屋さんが8年今でも続いてるっていうことを今回知ったっていうのはちょっとやっぱりすごいなって思います、街中で、
で、立石さんが知ってる、行ったって言ってすごく嬉しかったんですけど、これはレイラさんにどんなところで陣を置いてありますかって聞いた時にこのブックアートブックショップっていう名前が出たんで、わーと思ってあの行ってみたんですけど、でその時にあの今立石さんはやっぱ英語で書くのは大事だなっておっしゃったんですけども、あのそこの陣とかは文章じゃないイラストだったりする、まあ、あのもちろん文章が中心になっているシーンもあるんですけども、その時にアートをランゲージっていう言葉をされたんですね、その全然あの、文字のないのをこれも言葉だっていう言い方をあの運営されているタニアさんだったかな、がおっしゃって、あのそういうこうもあの文字とは限らない、そこに表現があるっていうこと自体がもうメッセージで、そういうこうメッセージのあるメッセージが表現のこう手作り本みたいなものをたくさん置かれていて、まあ、日本人の作品もあったし、まあ、アーティストってもプロのアーティストの場合もあるし、そうでないアーティストの場合もあるし、これはプロのですかというかプロかどうかはまあ別に置いといてみたいな形でしたけど、その中にジンも置 かれていて、で人と本を区別されているというか、人は本は背表紙があるのが本で、人はホチキスバシッとこう畳んでホチキスで留めてあるのが人よみたいな言い方をされて、すごく「おおそうなんだ」って言って、
難しいとこですね、そこはね。
定義されてるわけではないんだけど、そういったこう背表紙のないホチキス留めの人が本棚にずらーっと並んでいて、全然何がどこにあるかが背表紙がないからわからないんで、どういうジャンル分けをしてるんですかってまた聞いたら、ジャンルなんか別に分けてないよっていうふうに言われて、それもなんかこう人らしいなっていうふうに思ったんですが、そういった言葉とは限らない、そのお店の場合は特にアートとこう視覚的な表現、あるいは手触りとしての表現を大事にしている、まあ、飛び出す絵本みたいなのもあれば、そういうジンを置いている、あえて置いているところもある。 そんな儲けとかには多分置く方もならないし、置かせてもらう方にもならないから、こう利益追求という形ではまた違うっていう、それをあえてずっと続けていらっしゃって、そういう本屋さんもロンドンにはあるんだなっていうことを今回知って、みんなすごく熱く語られましたね。そこには2時間ぐらいいて、いろいろ見せてもらったり、お店の来る人の様子を眺めていたりとか、その中で時間があればこういろいろ見せてもらったり、話をお店の人がしてくださったりとか、そういう雰囲気自体がこう人を通してなんかものすごくつながり方を大事にしているっていう印象を受けました。ある人と話すと別の人を紹介してもらったり、あ、こういう人がいるよっていう風に言ってくれて、メールしてくれたらその人の連絡先ちょっと今分かんないけどまた教えるからとか、後から、こういうところ、こういうサイトを見たらいいよっていう風に送ってくれたりとか、そういうことをこう積み重ねて、人っていうのが物とか技術としてだけじゃなくって、文化としてつながりとしてこうずっとこう生きた形で展開しながら続いてるんだなって。だけど別に古いものをこう踏襲していく、古いって言い方は変ですけど、過去にあったものを踏襲していくとは限らなくて、若い人たちがフェアをしたりとか、自分たちでそれぞれこう工夫をしてつながりを作っていくって。でハムジャさんにジュアート・ホール・ライブラリーで会った方に、若い方30代のアーティストの方とお話ししている時に、日本では、割とこうコミックマーケット、
うん、
コミケも ある意味人、私からするとジンだと思うんですけど、自分で作って、売ったりとかもしていて、そういうコミケとまたジンの文化とか、それがこう重なってるわけではないような気がするんだけど、こちらではどうですかっていうことをハムジャさんに聞いたら、ハムジャさんはオタクっていう言葉をすぐ出されて、ロンドンの場合、あるいはイギリスでの場合は、そういうオタク系のものと、そういう政治的な、あるいはアイデンティティポリクス、ポリティクスの政治的なものとが区別されて、別々のものとして展開しているというよりは、いろんなフェアでも一緒にやるし、重なり合ってるんじゃないかなっていうことを言われて、それもすごく印象的なことでした。あとレコードショップにも行ったりとか、レコードショップは、ラフトレードっていう、
ラフトレードね、有名なレコードショップ行ったことないんですけど、なんか聞きますよね。
ノッティングヒルに、私が調査をしてるところノッティングヒルなんで、たまたまそこでお話を聞かせてもらう約束をしていた場所と近かったので、時間があったので、ちょっとこう辺りを歩いてたら、面白いそうな レコード屋さんがあるなと思って入ったら、そこがラフトレードだったんですけど、でも ここでもあのジンを持ち出して、
うん、
あのこれノッティングヒルに関するジンなんですけ ど,
ど
その有名なあのレコード屋さんと前から知っていたら多分ちょっとひるんだと思うんですけど、ノッティングヒルにある本屋もちょっと置いてあるし、あのレコードショップといえばジンじゃないかっていう、そういうノリで、あのこういうの作ってるんですけどって、あのこのレコードショップって古いんですかみたいな、ものすごくベタな質問をして、じゃあ以前はどこにあったよとか、自分もジン作ってた、ファンジン、作ってたよって言って、そういうこう話をこうまたあの何分か忙しいのにもかかわらず、してくれて、あのじゃあまた次のジンできたら送っていいですかって言って、いいよって言って、まあ別にそれ以上交渉しているわけではないんですけど、そうい こう気さくに話してくれたり、ジンの話になるとちゃんと自分のことも話してくれるっていう、そういうこうジンがこう初対面の人の心をちょっと開いて、他人なんだけど、おそうかみたいな、そういうこうノリを作ってくれるところも、なんか今回ロンドンに行って、なんかジンを通して実感した、うん、ことです
ね。麦子さんがやってきたコミュニティの調査の中で、うん、ジンカルチャーっていうのが一つの補助線になってきたって感じはしますよね。
あ
フィールドワークに来て、
うんうん、
プラス今ジンカルチャーに対する興味がねガッと来て、
うん、
それがいい感じでこうコミュニティの調査にもいい補助線になってきてるのかな。
そうですね、あの私にとってのジンはいろんなあのフィードワークをして教えてもらったことを話してくれた人に渡す、お返しをする、そしてまたこう話をしていくっていう、そういう媒体としてジンをあのっていう形を選んでいるので、そういうでもそれそのジン自体が実は人のつながりの中でとても大事なことなんだっていうことをこう知っていく、そのジンを通してまた知っていく、その社会を知っていくっていうのの面白さもあるし、それが別にロンドンだけじゃなくて日本でもこう何かこう重なる動きがあったり、アメリカではもっとこう長くそういう動きがあったりっていうことを教えてもらえるっていう意味では、あのすごく小さなメディアなんだけど、実は今あのなんかこう情報の時代とかインターネットの時代の中で起きている一つのなんかこうつながる動きでもあるのかなっていうところは、コミュニティの調査でもあり現代の今のことを知る動きの一つなのかなっていう気はしますね。これはもうあの立石さんにいろいろこう遥かな章でトークをしてもらってだんだん芽生えた関心で、立石さんがあの常々おっしゃっているこうジンをこう名詞として使うっていうか、ジンを通してこうつながりを作っていくっていう、あるいはフリーあのペーパーを通して、身近な人からでも知らない人にまたつながっていくっていう、そういうつながり方が、日本っていう文脈だけじゃなくてあるっていうことのは面白いですね、うん、でその人たちが SNS を使ってないとかブログをしてないわけではなくて、両方使い分けていたり一緒に使っていたり、どちらにもそれぞれの面白さがあるしつながり方があるっていうのを認識しながら、あの複数のメディアを使って、自分を表現をしたり社会とつながったり、いろいろこう政治的な活動も含めてあの主張していくっていう、そういう状況が古いようで実は現代的なこうコミュニケーションの形なのかなっていうのは、まあアメリカでも思っていましたけど、ロンドンっていう 大きな都市なんだけど狭い場所のところでより実感できたっていうのが、今回の滞在で面白かったことですね、うん、たださっき最初の話に戻りますけど、あのミニコミとかいろんな形でそれと重なる動きはずっとあったし、日本の場合もっと古くからあったし、ただそれをまあ人と呼んだりする動きが最近の動きなのかなっていうので、それぞれ社会によって背景みたいなのは違うかなとは思うんですけど。